あの人の英語の本当のところ。このポッドキャストでは、神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし、英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます。日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています。詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください。 URL は englishcoaching.jp/interview です。では本日のゲスト、岩野美香さんです。
よろしくお願いします。
では早速なんですが、自己紹介をお願いいたします。
岩野美香です。通称は、名前の漢字が人弁に二に香りなので、みんなからは人家と呼ばれています。去年、一昨年の、違う、去年の、去年の6月から、ニューヨーク州のバファローに住んでます。バファローの小児病院の、救命救急室で、小児救急のフェローですね、後期研修医をしています。一般小児科の、専門医で、その後に、するトレーニングを今、3年間の予定で、今、1年半経ちました。
小児救急医、子供ための救急医療ということですよね。
そうですね、はい。
これは日本でも割と多いお医者さんなんですか？
いや、正式なトレーニングはまだその整ってないですね。なので、歴史的に日本では一般小児科の人が順番に交代で救急の外来っていうセッティングで患者さんを見ているっていうのが一般的だったんですけども、今は大人の成人の救急から小児救急する人もいますし、小児科から特にその救急の医療を専門に指定する方もいらっしゃいますが、私もちょっと日本離れて今7年目6年目なので、どういう感じでしてるのかちょっとあんまりわからないんですけど、おそらく小児救急の専門医はないと思いますから、だからそのためにアメリカの小児科一般の研修を経てそれをしているという次第です。
なるほど。
日本で数年、3年半ですかね、して2012年に渡米したので、今なので6年目になりました。
で、患者さんは今アメリカにいらっしゃって、その現地のお子さんたちっていうことかと思うんですけれど、
はい、
普段話す相手というのは、同僚とかね、はい、親御さんとかも含めて、はい、一日中英語を使っているような生活ですか？
そうですね、1歳半の息子がいますので、息子には、日本語で、あとはお母さん仲間は大体日本人の方なので日本語で、そうですね、仕事はもう全て英語です。
じゃあ、ご家族とバファローに住んでらっしゃる日本人のお母さん方、はい、それ以外はもうずっと英語で生活してらっしゃるということ
ですね。そうですね、はい、はい。
ではそんな仁家さんが一番最初に英語に出会ったのはいつどこでですか？
小学校の英語の授業です、うん、小学校で英語の授業があったので、日本語の先生で、週に1回か2回かな、はい、あって、英語を見て英語でなんて言うんだみたいなのをこう紙で貼ったり、ティーポットの歌を歌ったりですね。あとは暗唱ですよね。なんか小さな女の子の部屋がありまして、その本がここにあって、There is a book under the desk とか、そういう何がありますみたいなことを習ってるんですけど、はい、どういうふうにそれを教えられたかは覚えてないんですよ。きっと一応メソッドとかがあったと思うんですけど。で、それは There is とか言われたらもう小学生はわからないですから、ありますよっていう時は There is って言うんやで、みたいな授業でしたね。で、年配の女性の先生で、
はい、
その先生が入ってくる前に立って待っとかないかんのですよ。机のとこで。上田先生、奇変にウエルの上田先生っていう先生だったんですけど、
はい、
ミス上田っていうのは、多分その時ミスとかミシスとかミズとかいう論争があったのかわかんないですけど、ミスっていうのにはね、先生っていう、先に生まれたっていうリスペクトが入ってないから、ほとんど英語やのに、Good morning, 上田先生って言わなくちゃいけない。これ本当の話ですから、立って待っとくんですよ。気をつけして。だからそういう、信念持った先生で、はい、もう亡くなられたみたいですけど、Good morning, 上田先生。で、Thank you, 先生って言うんですよ。ティーチャーには先生っていうニュアンスは入ってないっていうことは、やっぱ最初に、1年生からですからね。 でもほーって言って聞いてたんだ。なんかまあ怖いから、まあ言われた通りにしますけど、その時には今思うような、あ、まあそういう背景があってしてたんかなとかいうことは全然もちろん分かってなかったですけど、
はい、
発音通信簿で三角つけられたんだけは覚えてます。
まあなんか面白い話がもう今の中でもいっぱいありましたけど、一番最初英語に出会ったっていうのは日本の小学校で、
そうです。
で、はい、1年生の時から週に1回日本人の先生で英語を教えに来ていた方がいらっしゃった。
そうです。小学校に雇われてた常勤の先生だと思いますけどね、はい、英語クラブとかありましたから。
でその上田先生がいらっしゃる時は全員起立して気をつけして、はい、そうそう、しかも先生に対するリスペクトを見せるという、そうです、英語の授業ではあるけれど割と
超えてますね
割とその英語のカルチャーらしからぬ雰囲気の、
そうですね、
授業っていう感じですよね。
そうですよね。今考えればちょっとやっぱね、癖はありましたよね。
ねえ日本でもちょっと前の時代みたいな感じの、
そうですね、はい、まあ、年配の先生だったし、
あ、
ま
あ、そうい う
ちょっとこう癖のあることが許されてた時代じゃないんですか、わかんない英語授業なんかなかったでしょうしね、他の学校では。
そうですね、
だからみんな、はあ、そんなもんかって親も、まあ、厳しくしていただいてって、うん、今やったらなんかね
じゃあその週に1回来る英語の先生というのは怖くて厳しいんだっていう記憶、ね、
そうですね、はい、
割とこう日本で小学生で英語でやってたっていうと楽しかった、遊びみたいだったっていうのが多いので、
あ、
結構それは新鮮な感想です。
そうですか、
うん、はい、でその内容としてはまあそんなに覚えてないというふうにおっしゃりながらも、結構具体的に、まあ、ティーポットの歌というのは、ね、
知ってます？
I'm a little teapot ってやつですよね。
それをこう、こうして、はいはい、こうしながらね、するんですよ。で、そうそう、There is a cat under the desk. This is her cat. いや、ちょっと覚えてない、覚えてないですけど。
いや、すごい覚えてますよ。
とキャットがあったんですよね。で、それがその3冊あって本が、肌色に赤のそのタイトルマークで、こういうふうに、それは絵だけなんですね。で、その食べ物のページ、で、動物のページ、で、そこで覚えてるのは、ハンバーガーステーキっていうのと、カペンソーサーっていうのを、そんな言い方するんやってすごい思ったのを覚えてますね。で、それを2学期になると、プリント配られて、そこにこう、カペンソーサーって書いてあるのを切り取って、その下にね、貼るんですよ。で、そういう切ったり貼ったりするのは好きやったんで、もうそれはすごい楽しくて。で、高学年になると、縦に長くなって、そこに、その女の子の話とか、まあ詩じゃないけどそういうのがあって、それをこう、もう何回も何回も暗唱するんですよね。で、カードもあって、それでめっちゃ怒られたらなんでやったんやろ。それ、大文字と小文字のカードなんですよ、ただの。で、こう、大文字だったら2個線使う、小文字だったら下の半分に入るとかいうのをね、
はい、
何回も練習するんですけど、そのゴムを、
あ、カードを閉じるゴム。
そうそう、ゴムになんか自分の名前書いて、持っていかないかんかったんですよ。はいはいはい、持っていけって言われたのに、なんか忘れたんでしょうね。なんか、何考えてんねんみたいな、めっちゃ怒られた。でも、こう、下向いて、すいません、I'm sorry 先生って言ってたんで、それを覚えてます。小学生時代。
これ英語の記憶かどうかだんだんわからなくなってきましたけど、
はい、
じゃあそのクラスはまあ基本的にピリッとしたムードで、
そうですね、はい、
でカードで大文字小文字というのは文字のね、こう大きさが違うよとか書き方の基本みたいなことかもしれないですね。
そうですね、はい、書き順ね、その先に丸のとこ書いて縦とか、はい、そういうのは習ってましたね、高学年になったら。
発音だけ三角だったっていう話もありましたけれど、
そう、はい、
話したりすることもやっぱり成績がついていたということなんですかね。
そうですね、覚えてないですけど、全体的にその数字かなんかがあって、うん、で細かく発音で筆記みたいなのがきっとあって、でそれをうちの母がものすごく笑ったんですよ。私はめっちゃ目立ちやったからなんかしろって言われたらやっぱ多分はいはいって言ってやるんだけど、うん、それなのに発音が三角やったっていうのがうちの母的にはめっちゃおもろかったみたいで、あんたやりたがりやのに発音悪いんやみたいな感じで、そうそう、その時はその帰国子女というかなんか2年ぐらいいなくて5年生ぐらいで帰ってきた子もいて、もうその子なんかもう身振り手振りもものすごくかっこよかったんですよね。で、うんうん、負けてたまるかみたいな感じで多分手挙げて前出るんですけど、いまいち その時キューとかやってたけど、しゃくじビール噛むとか。
へえ。
まあそれ笑い話なんです、三角っていうの。
なんか断片的にすごく色とかその形状とか質感とかまで細かく覚えてらっしゃることがパラパラとある感じですね。
はい、そうです。でも、うん、のゆみさんとお話しするまでそんな考えたこともなかったですね。
記憶の扉が開かれましたね。
そうですね。
そのクラスでは、まあ、割と積極的に参加していて、はい、他に帰国子女のネイティブに近い発音をしたりこう身振りをしたりする子もいるようなクラスの中で、はい、割とこう前向きに授業に参加していたという感じなんですね。
そうですね、あの目立ち本当にもう張り切り、ちょっとこうポチャッとしてた眼鏡かけてて、
そうなんだ。
そうそう、ポチャッとして眼鏡かけてもすごいなんかあの仕切りで目立ちな小学生だったんで、
へえ。
今まんかわ
いやいや全然想像できないですよ。じゃあその授業は楽しく受けていたということですか、
ね、大切に思ってましたね。そうですね、楽しい、まあ、怖い先生でしたけど、うん、まあ、あの真面目やったんで、うん、何でもちゃんとしなみたいな気持ちで、うん、もう全てもう全力ですから私小学校の時は。
じゃあ特に英語だからというわけじゃなくて、全教科頑張っている中で英語も手を抜かず、
そうですそうです、はい、
参加してたっていう感じですね、はい、今小学校の話で少し戻ってしまいますけど、プロフィール拝見するとお生まれはドイツでということなんですが。
そうなんです、はい、父親の仕事で父母が4年いる中の2年目ぐらいに私が生まれて2歳までおりまして。
ご自身としてはでも外国に住んでいた記憶は2歳までだとちょっと厳しいです
ね。そうですね、あの本当にもう断片的に、でもそれも後からそのすりつけられた記憶なんかもうちょっとわからないんで、ないですないです、はい、
お家の中でそのご両親が、まあ、ドイツ語だったり英語だったり何か外国語を使ってるってことはなかったですか？
ないないない
そうなんだ。
ないですね、はい、でも、まあ、あのこれはドイツ語でなんとか言うんやでっていうようなことは会話でありますけど、その、うん、ドイツ語で話すとか英語で話すとかそんなのは全然ないです、はい、
じゃあもうやっぱりその英語に出会った記憶っていうのは小学校1年生の学校で。
そうですね、そうだと思います、はい、はい、
じゃあそれはまあ小学生の間積極的に参加していて、はいはい、その後例えば中学で英語科っていう授業になっていきますけれど。
そうですね、はい、
そのあたり何か印象変わったりしましたか？
いやもうますます張り切った学生生活だったので、あの、まあ、でも英語は本当にもう好きになって、で、うん、あの中高一貫の女子校で、あの、はい、中学の間は英語は全部英語でするんですよ授業を、はい、日本語使わない英語の授業ですよね。だから発音記号から学んで、はい、全部英語、またそうですね、だから小学校の時も一緒ですよね。その英語を説明するのにはこういう風に言うんだっていうような感じで、高校の後半入るまでその前置詞とか三人称単数とかなんかそういう言葉は全く知らなかったですね。全部英語でそれも学んでたので、であの日本人の先生と英語のプロテスタントの学校だったので、あの宣教師の先生と2人がペアになって教えに来るんですよ。で英語の授業も数もすごい多かったし、高校になったらオーラルのクラス、グラマークラス、スピードリーディング&アンサーですね、速読のクラスっていろいろあって、もう全部楽しくて、でその時はもう成績も良くなってて、発音も三角じゃなくなってで、あの時はワウワウですよね。ワウワウで、フレンズ見て、ドーソンズクリーク見て、うん、ビバリーヒルズ見て、
はいはい、
ほんで、高校で6週間留学、オーストラリアに行って、もうそれでどっぷりハマりですね、英語に。
では中学高校では日本人の先生とネイティブの先生がペアになって教える英語の授業が始まったということですね、
はいはい、
で文法の用語なども全部英語で教わっていた。
そうですね、そうそう、ファーストテンスとか言って、うん、あそれはその昔のこと言うことなんやっていうことだけだから、それがその過去形とかっていうのは後から知ったっていう。
小学校の時もそうですけど、この中学高校でも、はい、英語っていう言語例えば日本語に訳したり解説したりというアプローチではなくて、はい、この絵を英語で表現するとどうなるんだろうっていうような考え方で、はいはい、自然な状態を作ってそれを英語で表現するっていうような練習を積んできたという感じですかね。
そうですね、はい、今意識はもちろんね、あの与えられてしてたことなので、うんうんうん、あれですけど、そういうことになりますね。
で、一般の中学校高校にはなかなかないような、まあ、オーラルだったり速読だったり、はい、そういったクラスも受けて、はい、まあ、それもよく覚えていらっしゃる感じですね。
そうですかね、まあ、高生、うん、はい、
で授業とは別にお家で、はい、いわゆる海外ドラマですよね。
そうそう、はい、
ね、それは結構ハマって見てらしたんですか、ね、
もうハマってました、ハマってました。でもう憧れて、あの女の子のちょっとこう派手な格好とか、まあ素敵やなって。でオーストラリア行った後はもう本ですよね、なんかチキンスープシリーズ読み漁ってましたね。紀ノ国屋で買うて。
オーストラリアに行く前の学校、学校の授業とそれからテレビでドラマを見ている段階では英語がすごく好きだったということなんですけど、はい、特にどんなところがお好きだったんですか？
どんなところが好きだったんでしょうかね。まあ、そのまあ英語で表現できることとか、まあ、ニュアンスとかその醸し出す雰囲気とかが多分憧れてて、で、うん、もうひたすらそのテレビを追いかけて喋るんですよ、その人真似して
見ながら。
そうそうそうそうそう、とりあえず全部言えない、まあでもサブタイトルをつけれるときはつけて、でもそれをずっと読みながら言うんですよ。でもはまりまくって、ね、まあでもそこからこう広がっていく感じが良かったんじゃないですか。そしたらやっぱその友達も増えて、まあその時は留学生もね、学校に高校生にちらほらいて、その人と喋ったりするのも楽しかったし、オーストラリアのホストファミリーにまあ手紙書いたり、メール書いたり、あとはまあそうやって頑張ってるのをまあすごく認めてもらって、なんか先生らもあれしてみ、これしてみってこう言うてくれたのがまあすごいなんかまあ楽しかったんでしょうね。
そのテレビから流れてくるセリフを追いかけて、そうそう、これはシャドーイングと言ったりしますけど、
ああそうなんですね、はい、
通訳とかがやるトレーニングなんですよ。それを、自分で編み出して勝手にやってたって感じなんですかね。
まあ、そうのはそうですね、あのハマってた。
それは音を真似しようっていうところから入ってたんですかね。
そうですね、はい、そういう感じですかね。で、うん、まあ、見たこともない表現があるとか、で今までもそうです、毎日もなんか、あそんな、まあね、日本語やってそれ流行り言葉ってあるから、だから、うん、そんなもまあ好きですよ、日本語でも。で英語でも、何その言い方って思って、ね、調べてみたら、なんということやみたいな、毎日なんか違うことがあるので、まあ、その時はそうやって抑揚とか、こういうシーンでこういうこと言いたい時は、こういう表現すんねやっていうようなことをそれで学んでいった感じですかね。
なるほど。ドラマで、まあ、セリフといえどもその文脈があって登場人物がいて背景があってなので、はい、やはりその状況を英語で言うとどうなるんだろうっていうのが、うんうん、やっぱりベースにある感じですね。
ああ、
それでドラマの中の人たちがこうやって言うんだっていうのを真似しながら、え、今のは何だろうと思ったら調べたりして、
はい、そうですね、はい、
あ、なるほど、こういう意味だったんだっていうのをまたどこかで使ったりして、
う
ん、
そうそうそう、
そのサイクルがすごくうまく働いていたという、
ね、あ、そうですね、はい、
うん、でもちろんそこには褒めてくれる先生がいたりとか、はい、実際に使えたっていう喜びがあったりっていうことですね。はいはい、で、学校には外国から来た留学生がいたということ
ですか？そうですね。高校2年生で来るんですね。で、うん、高校2年生で自分の学年も2人1年行くんですよ。姉妹校に。はい、メルボルンとミネソタかな。アメリカに1校、で、オーストラリアに1校あって、1人ずつ行ってましたね。
じゃあ本当に日本にいる間も授業もネイティブの先生がいて、はい、授業数も多いし同世代のネイティブの子もいるような環境で、はい、すごく自然に英語を使う機会がふんだんにあるっていうような感じですね。
そうですね、はい、うん、で高2高3でもうハマりまくってどんどんまあやばくなっていくんですけど。
あ、じゃあちょっとそれ
置いといて、はい。
高校生の時に6週間オーストラリアにということなんですけど、はい、その行った時はどうでしたか？
行った時は女の子10人でサウスオーストラリアのアデレードからもさらに奥地に行った本当田舎のもう3000人ぐらいしか多分いへんちゃうかぐらいのところに行ったんですけど、うん、10人の中で1人シンガポールかなんかに住んでた子がいて、でその子と私は2人とも英語で困るってことはなかったんですね。ホストファミリーで授業も何か言いたい困ったことっていうのも英語が通じないどうしようって思ったことはなかった 他のやっぱ生活、ちょっとその子も東京で、私もやっぱり、もう関西ですけど、都会っ子というか、あんまりその、田舎に行ったことなかったから、キャンプとかももうすごい嫌やったんですよ。で、あ、嫌やったな。嫌やったな、どう、その、
また開けちゃった。
そう。そう、だからそれは辛かったんですけど、その英語で困ることはなかったですね。でも、そのオーストラリアのそのアクセントとか、そのそれこそ言い方とか、あ、面白いなっていうのは、楽しく6週間過ごして帰ってきた。さらにハマって英語に。
じゃあ、そのオーストラリアのその6週間というのは、全国から高校生が集められて、
そうですね。
10人一緒にホームステイをしたという。
は
い、ホームステイ。
はい。まあ、バラバラの学校ですけど、おそらく100人ぐらい、多分一遍に、その、多分有名な、団体ですけど、そこから、行って、うん、で、10グループぐらい、多分、オーストラリア全体に散ってて、で、その東と西で、その、まずはシドニーについて、シドニーからさよならするっていうのと、多分、向こうに行ってっていうのがあったんだと思います。
それで、まあ、かなりオーストラリアの中でも、田舎の町にホームステイをされたので、
はい、
まあ、環境としては住み慣れない環境で、カルチャーも違ったんだけれど、はい、英語そのものに関しては、例えば通じなくて困ったというような記憶もなく、うん、日本に行ってドラマを見てる時と同じように、周りを観察して、はい、あ、こんな風に言うんだ、今のは何かな、調べてみる、はい、あ、そういう意味なんだっていうことを、オーストラリアでも経験されたという。
そうですね。はい。なんかその、アボリジニの名残が残ってる地名なんかはその、ダブルで始まるじゃないですか。だからその、ウっていう発音をなんかみんな練習してたのを覚えてますね。なんか、ウェンナっていう場所があって、ウェンナ、誰も言われへん。なんか、ウォって言ってんのに、仲良かった子は、ウーって言うんですよ。ウーって。違う、ウォって、ウォって。それは覚えてます。
はい、へぇー。はい、例えば日本で習っていた英語っていうのはドラマも含めて割とスタンダードに近い英語だったんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、
はい、そのオーストラリアの田舎に行って、はい、現地の人たちが話してる英語も割と聞き取れていた感じですか？
そうですね、うん、まあ、キャンとかカントやとかそんなんは、うん、ね、有名な話やし、ふーんって思ってたし、うん、挨拶、あとは固有名詞が違うっていうのは、ね、大体その前後でわかるから、何があったかな。覚えてないな。
でも覚えてないとするとスムーズだったんでしょうね。
そうですね、はい。
シンガポールで生活したことがある日本でいう帰国子女の子と同じくらい、陣花さんは問題なく英語は使えていたということ。ね、
そうですね、まあ、どのレベルの会話をしてたかは不明ですけど、まあ、それが困ったっていう記憶はないですね。はいはい、
でその後、まあ、日本に帰られて、英語に対してよりハマったというようなことありましたけど、はい、何か変わりましたか？
そうです、それが高1の夏ですから、まあ、高2で、まあ、英語その、まあ、授業行ったら もっとなんかもう深く深くみたいな感じで、まあ、勉強熱心にもなりましたし、とりあえずその受験をするのにですね、はい、英語しか自分はまあ好きなことがないから、でもまあ英語を学ぶというよりかはまあ英語を使って何かやから、アメリカの大学行くわっていうことで、アメリカの大学受験するのに準備を始めて、うん、で大阪にある帰国子女がまあ TOEFL とか SAT を受ける授業を教える塾に行き出して、だからその子の友達はみんなインターとかの子だったので、週の3回放課後もずっと英語しか喋らないっていう生活になったんですよ、はい、高校2年生の後半から。もうなんかますますどんどんなんかもうノリとかがおかしくなってくるんですけど、そこから。
じゃあもうそのオーストラリアから帰ってきて、大学進学も英語を使うところに行こうっていうところからアメリカに留学を考え始めた。
そうそう、はい、はい。で、やっぱり英語だけ勉強するね、学校に行くのはまああれやから、英語してなんかする、まあ子供に関わる仕事ずっとしたかったので、はい、まあ、その時は法律関係とか、やっぱりまあ文系だったので、そういうふうにしたい。と思って、なんでそんな突拍子もないことになったのかはちょっともう、ちょっとあんま覚えてないですけど、おそらく思いついて、日本からもアメリカの大学行けるんやって思ったんでしょうね。誰か行ってたんかな、周りに。よくわかんないですけど。で、調べてみたら、そういうね、SAT を教える塾があるって言って、そのアメリカ人の先生、幸いにもものすごいいい先生に巡り合って、はい、SAT のバーバルなんかは、シノニムスとかやるじゃないですか。
はい、
もう、それにもまた激ハマりして、でずっともう「ディサーラス」持ってね、 一つの言葉あったら、それと同じような意味の言葉をね、ずっと6つぐらい言えるようにしてる。
すごいな。じゃあそのアメリカの大学に行くっていう選択肢があるんだということが分かって、その準備対策ですよね。SAT、日本でいうセンター試験のようなものですけれど、アメリカの大学に入るための試験対策の塾に行って、そこに来ている他の子たちというのはインターナショナルスクールの子たちとかね、まあだから普通に英語を日常的に使っている人たちと一緒に英語を学ぶという環境に自ら入っていったということですね。で、そこで SAT のバーバル、類語だったり、ちょっと小難しい表現を知っていないといけないんですけど、そこにはまって、で、辞書を持ち歩いたりして、できるだけボキャブラリーを広げるというようなことをされていたんですね。具体的にはそれどうやって語彙を広げていったんですか？
でも丸覚えです。丸覚え、教科書というかドリルみたいなのがあるので、その塾が SAT 対策用に作ってるやつで、でもそういうセクションがあるんですよ。で、選ぶ問題が実際にあるじゃないですか。だからもうその答えだけじゃなくて、もうそこからその横にも5つぐらい書き出しといて、多分単語カードかなんかにして、なんかこんぐらいミッキーマウスのもうそれ100冊ぐらい買って、その同じの、で、全部使わなかったですけど、その半分に折って、で、そこで1個、横にその1つの言葉を書いて、横に6つっていうのを、もうずっとこうやって閉めて開けて、開けて閉めて開けて閉めてってやるのを、電車、梅田にあって、西宮から通ってたんですけど、それをやってたら、もうどんどんやっぱ成績が上がっていくんですよね。トイフルとかも、あれは柔らかい脳みそですよね、あれはね、17、18の。GMAT とかを受けてる、もうちょっとね、年上の方たちがいる中で、やっぱり最年少ぐらいだったんですね。もう高1、高2が一番小さいですから、その上クラスは。で、みんながもう、ね、いくら点数出したんやって言って、どんどんこう叩き出していくのがもうやっぱり楽しくて、もっともっとできる、もっといけるって。で、リスニングもだいぶ精度が上がっていってましたし、リーディングも訓練を受けてというか、まあ、バーって問題を先に読んで、でも、その学校でやってる速読に習って、バババって、四五術語だけをこう、ね、読んでいくみたいな、なんかまあ、わからんけど、まあ、そんなことをやってたんだと思うんですけど、もう楽しい、もう毎日楽しいんです
じ
よ
ゃあ
ね。
みんなが留学を目指して準備をしている中でも、まあ、年齢的にもクラスの他の人たちに比べて若かったというのもあるし、そのスコアがどんどん上がっていく、他の人たちにも注目される、自分もやればやるほど伸びていくっていうことで、内容としても、まあ、リスニングにしてもリーディングにしても、まあ、割とバランスよくどの分野でも成績が伸びていったということですね。
もう今考えたら、やっぱその親が、そんなややこしいこと言わんとと言わずにね、そういうトイフルなんかも、で、高額ですから、で、最後、やっぱ受験前は3ヶ月に1遍ぐらい受けてましたから、もうそれはもう感謝しかないですね。そう、みんながね、そういうふうに学んできたわけじゃないから、やっぱり私の自分の英語っていうか、今、英語で、ね、何か仕事できてるっていうのは、やっぱ親が、なんか、おもろがってっていうか、やりって言うてくれたからやとは思いますけどね。
まあね、周りのサポートもあったんですね。でもまあ、仁花さんがそれだけ燃えて頑張っているから やっぱり周りも応援しますよね、それは
そうです
ね。
かね。ありがとうございます。
じゃあ、それが留学準備なんですけれど、留学につながっていくんですか？
いや、行かなかったんですよね。それで。一つ決まってて行くつもりだったんですけど、ユニバーシティオブカリフォルニア・アーバインのポリティカルサイエンスに引っかかって、他はもうサンタバーバラかな？多分 UC のその二つだけアクセプタンスレターが来て、だから高3の時に受験が早く終わったんですよね。もう年末には分かってたと思うので、で、バイトというか父親の、クリニックで受付の仕事をしている時に、やっぱ同じ子供の世話をするにも、やっぱり医者っていうのはいいなと思って、いろいろ考えて、やっぱ医者になるわっていうことで、アメリカの大学はキャンセルして、浪人して、日本の医学部に行きました。
なるほど。 ほど。アメリカ留学を考えて受験準備をしている間というのはもうハマりにハマって英語もどんどん上達して、
はい、
子供が好きで子供に関わる仕事をという考えの中で、はい、法律とか、まあ、ポリティカルサイエンスなので政治学ですよね、
はい、
そちらの方面で見事アメリカの大学から入学許可が出ていた、
はい、
まあ、だから思った通りに行って叶ったわけですよね、
ね、
はい、なんだけれども、まあ、日本の大学受験よりも早く終わるので空いた時間でお父様のクリニックを手伝っている中で、
はい、
あ、子どもに関わるプラス医学というのもいいなというふうに考えが変わって、
はい、
アメリカの入学はキャンセルして改めて日本の医学部の受験に入っていかれると。
そうです、はい、
じゃあその医学部に向けての浪人生活だったりその受験の間というのは、はい、英語はそんなに必要ない期間になってきますか？
そうですね、喋ってはなかっただと思いますね、まあ、受験勉強でとりあえずあの予備校からもその英語勉強すんなって言われたんですよ。時間の無駄やって、そのもうねあの出来上がってるから、
うん、
だから英語のクラスも大手の予備校行ってたんですけど一応免除で、あとはまあ文系から、ね、理点ってあの理系に転校したので、うん、数学が 3C までしなくちゃいけないところを1と2と A と B ぐらいの途中までぐらいしか終わってなかったので、もうとりあえずそっち勉強しないとダメだったんで、
うん、
まあ、でもその英語だけは個人塾に行ってて、あの、まあ、大阪では結構有名なあの塾なんですけど、そこで一応読んではいたかな、音読の機会はあって、外国人の先生おったな、何教えてたんやろ、覚えてないな、まあ、みんなに聞いたら分かると思いますけど、でそれもそのテスト、単語テスト、受験で日本で有名な青いやつとか、品質とか、もう丸覚え、もう大好きすぎて、品質大、もう大好きやったんですよ、あの好きで好きでそれ読んで、でも一日その木曜日だけは英語勉強していいって予備校にも親にも言われてたから、もう朝からもうずっとその日はもう一日だけ英語できる、英語できるそうそうそう、
まあ、文系から理系に転校されたのでもう英語はできてるからやるなと禁止令が出るような状態、
そうそうそう、はい、
とは言っても本人としては英語やりたい気持ちがあるので、
はい、
週に1回木曜日だけ英語をこっそりやるっていうのを設けていたということですね。じゃあその後、まあ、医学部に進まれてから英語を使っていい、勉強していいよ、
はい、
英語解禁になるんですか？
そうですね、その時はあのダンスをずっとしてたので、
はい、
アメリカに行ってだし、ボランティアでね、フロリダのああいうディズニーランドの周りにある長期で、療養するような子供たちの施設にボランティアに見つけて行って、その後、シカゴになんか日本のルーツのある家族に、の子供世話2週間ぐらい家泊めたるからしてくれっていうのをなんかエージェント使って見つけて行ったりしてます。それが初めてのアメリカかな、本土のアメリカ、まあ、ハワイとかグアムとかはなんか多分家族で行ったことありましたけど、で6年間の中で4回生の夏休みに初めて病院の研修、大学の教授がつてがあるから行っておいでって言って同級生と2人でテキサスヒューストン行って、まあ、2週間ぐらいだったと思いますけど行ってっていうので、まあ毎年そんなんは知ってて、まあその誰かの本を読んだかなんかで、あ、日本の大学出てもアメリカで医療できるんやっていうのを知って、
はい、
4回生の後半からアメリカの医師免許の試験の勉強をしだしましたね。だから、まあ、そのアメリカ行った時は喋ってましたし、そうですね、大学にお客さんとか来たら、生きのいいのいますよみたいな感じで、引っ張らされて、それで、まあ、1年間サンディエゴ、6年生の時に行って、で、日本の研修医を始める。
うん、
そこでももう、その、英語できるのと、まあ、医療できるのとは、まあ、絶対違うんですけど、あとは、英語喋れるっていうのと、論文読めるっていうのも、やっぱり全然違うんですよね、やっぱりね。
はい、
だけど、どこかそこはちょっと混乱しがちなので、日本人の中では。だから、まあ、何かあったらまあこう呼ばれるわけですよ。だからその発表のポスターとかも全然もう分野も違うからもう全然わからないんだけど直してくれって言って言われるんですよね。でもこっちはやっぱりそのね恥ずかしいことできへんっていう願いはやっぱそういうところがあるから時間取ってやるんですけど、まあ、それでもそういうことがあってやっぱみんなにこう可愛がられて面白いことがたくさんあったのでよかったですけどね。あとギャップでもあの I speak English っていうのをつけて、
はい、
あの大阪のヘップファイブにその時できたあのギャップですね、あの服屋さん、そこでバイトをしてたんですけど、 時々やっぱその外国の方が来て相手してましたよね。
じゃあ日本の医学部に進まれた後も医学生としてアメリカにっていう機会もあり、はい、大学に来る外国人の相手をする、まあ、英語要員みたいな感じで、そこで英語を使ったり、はい、あるいは同じ日本人の医療関係の人が英語を使うという時のお手伝いをしたり、
ね、
まあ、アルバイトで接客も英語でできますよということでアルバイトでも使っていた、
はい、
もうだからすっかりその時にはもうみんなに英語の分野で頼られる人って感じになってたっていうことですね。
そうですね、はい、研修先の科が国際学会をねその主管するって言って、でもそれはもうすごい大きなことだったんですよ。私立の大学病院でしたから、1年以上かけてみんなあの英語の先生雇ってちょっとやっぱり英語をブラッシュアップしてってやってて、で1年目の時そこ回って、で2年目夏絶対こっちここ回ってこい手伝ってほしい、ああいいですよ、夏の京都みんな前の日とかに入ってるのに、私だけ5日前ぐらいから京都入りさせられて、仕事せんでいいからってとりあえず京都におれ、空港の迎えでドイツ人の方ですね、関係英語かええー、と思いながら、まあ、あのタクシー乗って京都から関空行って、でその大きなレセプションパーティーがあるから司会
と
司会そして舞妓と芸妓の違いを説明するスピーチえでもまあそれでも髪の毛とかしていっていいよって言うから、あの美容院で髪の毛セットしてもらってふんってこう言ってたら、あの一人倒れられて、あの救急車乗せるから同行しろっつって、でへえって同行して、で、まあ、何もなかったんですけど病院で通訳して、そしたらもう電話ガンガン鳴ってて、医局長からその宴会始まるから司会おらへんって始まるですぐ戻りますって戻って、で舞妓と芸妓の違いを説明
まあそのなんか英語ができるっていう一点でみんなが頼ってる様子もすごく日本っぽいんですけど
そうでしょ、エミさん分かってくれると思いました
ね。アテンドも司会も英語関係なくなってきてますけど
私の7年間医学部行ったのもほぼ関係なくなってくるから
ね、医学部の人なのに通訳かタレントさんみたいな扱いにな
って
るっていうのがね、
はいはい、
すごい日本的
ですよね。今考えたら別にね雇ったらいいんですけど、まああの今のおるからやらせとけみたいな、別に喜び読んでみたいな感じだとは思いますけど、
しっけえな
ノリノリでやってましたけど、
じゃあもう本当にそれは重宝されている感じがしますけれど、一方でそのジンカさん自身がアメリカに行って、
はい、
例えば子供と話すってで、
はい、
うん、普通私たちが習っている英語っていうのはどちらかというと私たちが教わるネイティブからこう盗むとか聞き取るということはあっても、自分から働きかけるっていうことはなかなかしないと思うんですが、はい、やはり大人が特にお医者さんが子どもの施設に行って話すという時はもう立場が逆になっているかと思うんですけれど、うんうん、そのあたり何か話の仕方とか特別なことはありましたか？
特別なこと、
うん、あんまりそれもないのかな。
まあでもその、まあ、親御さんがいはるから、例えば何も考えてなくて、うん、あのお腹を押さえて、まあ、その子供によってね、まあ、年齢っていう一括りに言っても言葉の発達ってやっぱ違うので、
うん、
パッと出た言葉がちょっと大人っぽすぎる、
うんうんうん、
ここ痛いって聞く代わりに、なんか例えばここに熱はありますかみたいな風なこうニュアンスで出てしまう時とかっていうのは、まあお母さんらが横からそこは痛いんかとかいう風な、その子供が分かるレベルの言葉で言うから、でも自分でも出たらすぐ分かるんですよ。あ、これ伝わってないわ、みたいな。
うんうんうん、
で正しい英語であるけど、うんうん、まあそのレベルがっていう、それはありますね。だけど、あまり人一人、親御さんがいないってことってあんまりないので、はい、あのその診察するときはですね。そうですね。その、まあ、ボランティアで行ったときとか、ちょっとこう、カフェテリアで喋ったりするときは、まあ、全部分からなくても、ふんふんって感じじゃないですか。
うんうん、
子供とその人との会話なんか別にね、その、そうですね。だから、7、8歳、その時なんか車でね、送っていってあげるって言って、ボランティアの子供かなんかを、送っていってあげようかって、こっちはあの、その、好意で言ってるんですけど、その時に手話って言われたんですよ。その時なんかすごい私は違和感があって、なんか送りたいなら送ってもええよみたいな感じやったんですよね。なんかわかんないけど、でも今は自分も手話って言い出したから、 ですね、あ、うん、よろしく、みたいな感じで、だけど私的にはやっぱ Yes, please って言ってほしかった、みたいな。あ、それはすごい覚えて、手話って自分が言う、パッて言うたんびに、あ、これはどういう感じで伝わるかなっていうのは。でもパッて周り見ても別にみんな普通にしてるから、そのなんか、ああ、したいならすれば、みたいな風には伝わってないんやろなっていうのは、そのフロリダの経験では思いましたね。そんなんあります？手話って言われたら、もっとなんか、あ、よろしく、みたいな。あ、really? みたいな感じで、いいんですか？って言ってほしいのに、ああ、送ったらいいよ、みたいな。
そうですね。やっぱりちょっとこう対等な感じは出ちゃう
あ、
と思
なる
い
ほ
ま
ど、な
する ね。
ほど。ああ、そうです。
特にすごく失礼乗ってあげるよという気はないにしても、
ないんですよね。
ぜひよろしくお願いしますという気持ちでもない
ない。
感じはし
そう
ま
そ
す
う
よ
そう
ね。
そうそう。
なるほど。その子供にわかるような言い方っていうのは、外国人にとって最初のうちはちょっと厳しいかなと思ったんですが。
そうですね。その、それはみんなブーブーでアウチなのとは思いますけど、そこから行きたくないっていうのはあるんですよね。なんとなく。で、どこでブーブーアウチが終わるのかも、ちょっと私の中ではわからないから、10歳、12歳に、それはテンダーネスとか言ったらおかしいのはわかりますけど、私と同じ大きさのようなね、子たちに、Do you have boo-boo here? とか言うのもなんか、変かなって。だからまあそれは自分の中でこれがその一般の人、医療関係者じゃない人に喋り方やっていうのがあり、そこからのそのまあ、真っ正になっていく感じですかね。
なるほど。お医者さんと患者のコミュニケーションっていうのは、まあ、コミュニケーション学の中でもヘルスコミュニケーションという分野がありますけれど、まあ、役割の違いですよね。理解はもちろんお互いに理解しなくてはいけないんだけれど、お医者さんはお医者さんらしい用語を使い、お医者さんらしい話し方をする。そのことで患者さんを安心させたり、プロフェッショナルな雰囲気を作るという効果もあると思うので、そのあたりのところをノンネイティブで外国人でありながら同時にその役割を果たしていかなくちゃいけないというのはなかなか難しいんじゃないかなと、それがちょっと念頭にあったんですけど、まあ伺う範囲では割とそのあたりは自然な感じでスムーズに入っていかれてるようです
そうですね。まあまあ、チャレンジはやっぱりありますけどね。
ね。
こんな風貌なので、やっぱそれで、あ、すんなり来てないなっていう雰囲気はやっぱ分かりますよね、向こうから。だからそういう時はやっぱこう、喋る英語のレベル上げたりとか、でもうちょっとこう、やっぱりガツンと行こうかみたいなところもありますし、ほんまにその医者やなんやっていうことがあんまり関係ない人もやっぱいますから、やっぱ私の問題じゃないから、多分それは。もう、アメリカ的な考え方ですけど、まあ、it's not my problem. ね。私が悪いんじゃない。
なるほどな。もちろん情報を正しく伝えなくちゃいけないというのが大前提にはあるんですけれど、その上でどんな関係性を作るかというのを、言語を使いながら、あ、この人にはこのくらいの言語が必要だなとか、こういう言葉遣いをした方が効果的だなっていうのを、その時々で判断していらっしゃると
そうい です
う
ね。
ことですね。それは今も結構そういうことが日々起きているんですか？
そうです。もう毎日、仕事行くときは、そうです、そうです。
そうなってくると、英語がノンネイティブだからとか、外国人だからということは
関係
も
ない、関係ない。
う関係がないですよ
そうです。
ね。
まあでも、ニューヨーク州ですから、まあ、最初、ブルックリンでしたけど、誰もその、いわゆるネイティブっていうか、ちゃんとした英語を喋ってる人がいませんでしたから、例えばミッドウェストとかから始めた人は、もっとこう、言われるとか、本当に向こうが慣れてないから、アクセントのある英語にっていうのはあったと思いますけど、だからまあそこでその、ガツンとやられることなく、いや、あんたこそ何言ってるか分かれへんよみたいなぐらいの気持ちで挑んでましたから、だからまあ、アメリカ来てからも、その、医療の場面においても、あ、英語が通じない、何言ってるか分からないって、自分の理解力と、まあ、言語力を疑うことは、幸いにもなかったですね。
まあ、もちろんね、そのアメリカも場所によってはノンネイティブの英語に慣れていない地域もあるので、やはりそこはアクセントをネイティブに寄せていかなくちゃいけないという地域もあるとは思いますけれども
そう
ね。
です、
ただ、まあ、ジンカさんのいらっしゃったところは、まあ、ニューヨーク州でいろんな英語が飛び交っている環境だった
そう
の
です、そうです、
で、まあ、それはあまり考えず、
そうです、
まあ、仮に何か通じにくい状況があったとしても、
お互い様やみたい
それ
な。
はそれとして。
そうそうそうそう。そうですね。
気にせず医療というお仕事を全うするということに集中してこられたと
そうい で
う
す。
ことですね。
っぱり電話での会話とかで困ることっていうか、シーソーから落ちたって言われて、ティラトーラルって言われたんですよ。で、はいはい、何から落ちたって、なんか恐ろしい大きなものを私は。
あ、そっかそっか。
で、ほらほら、ガッタンゴトする、あ、シーソーやって言って、あ、シーソーとも言うわね、みたいな。とか、あとは、ファニャンで、スナック菓子を、喉に詰めたって言って、チョークトワン、What? って言って、ファニャンって食べたことないか分かんないし、まあ、そういうこととかたくさんありますけど、まあ、そこまでが分かるから、まあ、そこだけ聞ける。でも、さすがにそのファニオンをスペルしてください、綴ってくださいって言ったら引いてましたけど綴られへんわ。
なるほど。例えば何かアメリカで医療を学びたいなとか、アメリカでお医者さんになりたいなという方に、英語という面でメッセージってありますか？
やっぱりたくさん触れることですよね。まあ、脳みその細胞を増やすためにも、こう、あ、思ったことはやっぱりすぐ調べる、で、まあ、誰か聞ける人がいるっていうのも大事だと思うので、まあ、ちょっと日本語のバックグラウンドが分かって、なんでその私たちがそういうことを疑問を持つのかとかいうことを思う人が周りにいれば、話し合っても通じやすいやろうし、すべてのことがしっくりくる。でもやっぱり日本語でも英語でもようけ喋ることじゃないですかね。
遠慮せずどんどん喋って、うん、どんどん調べて身につけていくっていうところですかね。
そう、あとはやっぱテレビ。
そっか、
テレビです。テレビ大好き。
もし英語を喋る人が周りにいなければテレビや、今だったらインターネットから、
ね、そうですよね、
英語をどんどん吸収していただきたいですね、はいはい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。